今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は女性とそのご家族の一生涯をサポートする足立病院、空間を通じて未来を素敵にデザインするローバー都市建築事務所、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、11月になりました。ラジオカフェの近く北側に御池通りっていう大きい通りがあるんですが、お昼見ましたら木々が紅葉を仕掛けているんですけれども、やはりちょっと最近気温が高いので、そして雨も極端に少ないからなのかどうかちょっとよく分かりませんが、紅葉が今年はいまいち、ではないかなというふうに思いました。それでもやっぱり11月になって秋は確実にやってきている、そんな今日この頃です。さあ、注目されました衆議院議員選挙も終わりまして、もうなんかなかったかの何事かも なかったかのような、感じでいろんな物事が、体制がスタートしておりますが、今回は若者と話をしよう、もう第3弾ぐらいになるかなって思うんですが、今回は政治と若者、そんなテーマでお届けします。お話は立命館大学産業社会学部現代社会学科4回生村上彩子さんです。村上さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
村上さんはもうただただ知らない人に来ていただいたっていうわけじゃないですよね。
知らない人、
はい、いやいや、ラジオカフェで仕事のお手伝いを週に1回、
そうですね、
はい、もう1年以上になりますか。
そうですね、もうそろそろ1年近くになる感じですね。
そうですか、はい、村上さん、なぜこのラジオカフェに興味を持ってくださったんでしょう。うん、
そうですね、私の知り合いの方に、大学の先生がいまして、その
知り合いの
知り合い、私の友人の、お父様が、このラジオカフェの正会員をやっていらして、何か京都で面白いことだったり、何かそういう関わることないですかってご相談したときに、ラジオカフェがあるよというふうに ご紹介していただいて、ボランティアをすることになりました。
あ、そうですか、はい、ラジオカフェっていう面白いところがあるよと教えてくださった、
はい、
それがご縁でもう1年近く、はい、
そうですね、
ラジオカフェでお手伝いくださってる、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます、はい、
どうですか、うん、その週に1回、はい、そんなに長い時間じゃないですけども、うんうん、手伝っていただいて、はい、何かこう感じたこと、いやーというようなどんな感想を持ちました。
うん、そうですね、やはりラジオ局というだけあって、たくさんのいろんな方が来られて番組をやられている、でそれをちょっとお手伝いして聞いたりすると、やっぱり街にはいろんな方がいらっしゃって、いろんな職業、いろんなことに熱を注いでらっしゃる方がいて、私が今まで見てた大学生、大学の中だけという視点ではなくて、この街全体で見ることができて、あ、こんな人たちがこの世界にはたくさんいるんだなというふうに、世界が広がったという表現は少し月並みですけれども、本当に世界が広がったなというふうに感じてます。
素晴らしい、いやもう拍手です、はい、ミキサーの兄さんが拍手
ありがとうございます。
おめでとうございます。はい、やはり、はい、1年間の就活、就職活動、うんうん、はい、された賜物と見ましたが、もともとそんなに弁舌爽やかな感じなんですか。
いや、あんまり話すのは得意ではないかもしれないです。フリートークとかは少し苦手ですね。
あ、そうなんですか、はい、いやいや、ご謙遜をと申します。ですね、立命館大学産業社会学部現代社会学科とご紹介しましたが、はい、大学で、
はい、
4年間、
はい、
近く勉強されたと思うんですが、
はい、
どんな勉強されたんでしょうか。
はい、私は産業社会学部、社会学部なんですけれども、メディア社会専攻という ところに属しておりまして、まあ、メディア社会というだけあってメディア、例えばメディアこういうふうに発信したらこういうふうに受け止められるよというふうなことであったり、あとは新聞だったり、ラジオの歴史などを学んでいたんですけれども、やはり社会学部というだけあって本当に多種多様な社会学、福祉、教育みたいな、
結構社会学部って範囲が広くて、
はい、広いんです本当に。
私こう見えまして、はい、ある某大学の社会学なんですが、はい、やはりメディア専攻なんですけれども、はい、社会学部って、はい、全部が社会ですよね、
そうですよね、
何事も、
はい
はい、なんやねんっていう感じなんですがで、はい、ラジオやら新聞も含むと、はい、まあ、様々なものが、含まれるそのメディア、
はい
はい、で具体的にはどんなことをご自身は、
はい、そうですね、具体的に卒業論文今4回生で執筆している最中なん、卒業論文は執筆だと思っているのですが、卒業論文ですと、戦前から戦後で活躍した李香蘭、山口佳子さんという女優さんについて、映画女優さんなんですけど、それについて、調べているという最中です。
あ、そうですか、はい、私もよくわかりませんが、はい、多分その戦争に深くこう関わった、うん、影響した、
はい、そうですね、
そんな方であろうと推察いたしますが、
はい
はい、それはこう道半ばもうどれぐらい書かれたんでしょう、これからっていう感じなんですか
そうですね、文章、形にするのはまだというところで、今、調べたものをどういうふうに結論付けていくかなというところ
ですね。あ、そうですか、はい、その卒論には大きいこう、はい、テーマがあるかなって思うんですが、うん、
はい、
その、メインタイトルはメインテーマというか、うん、こうどうのようになりそうという予感がしますか、
うん、そうですね、
ちょっと調べられて、
やはり、李香蘭、山口佳子さんという方は、日本人でありながら中国人女優として活躍されていた方で、満州にいた方なんですけれども、その方の日本人と中国人アイデンティティが、戦前から戦後に向かけてどのように人々に受け止められていったのかということが大きなテーマになります。でそこで、人々の中国への意識だったり日本への意識というところを見ていきたいな、でそれをこうどううまく言語化するかなというところで、
それはその、はい、李香蘭さん、山口佳子さんがどういう方かを調べる場所というのは、はい、やはりどういう図書館とか、うん、どういう資料があるんでしょう。
そうですね、私が調べているのは雑誌でして、満州満映という映画制作会社があったんですけれども、そこが出していた満州映画という雑誌であったり、あとは今でも発行されているキネマ旬報の戦前のものであったり戦後すぐのものを調べています。
そうですか、はい、それに書かれている文章であったり記事であったり、うん、記事内容であったりで、
はいはい、
どんどんこう推敲していく、推察していくっていう、
そうですね、はい、
なんとまあ
大変です本当に。
本当ですね、そこにまあそういう戦争というものが関わってくると、これなかなか大変なテーマですよね、
はい、やはり、李香蘭さん自身が国策映画日本の戦意高揚に、関わるような映画に出られていたということもあって、本当に戦争は、私の卒業論文の中で大変重要なテーマになっています。
お、そうですか、はい、ぜひそれを書き上げ執筆が終わったら、はいはい、見せていただきたいなと
頑張ります、ね、はい、
よろしくお願いします。これはなかなか先生にとってもなかなか自慢できる卒論のテーマじゃないかなと、はい、
そうなりたいですね、
どうやうちの学生はって言える中身じゃないかなというふうに思います、
はい、
そして、はい、こうラジオを皆さん聞いておられて、この村上彩子さんなかなか知的な方だなというふうに思ってらっしゃる方もたくさんおられると思うんですが、
どうですかね、
村上さんはなんと、はい、そのニュース時事能力検定2級というのもお持ちと聞いておりますが、
はい、
これ一体何ですか。
何ですか。まあ、一応検定の一種なんですけれども、
いろんな、これは学生向けとかそういうものではなくて、はい、一般向けなんですか。
一般向けですし、試験会場には本当に小学生の方からもお年を召した方まで幅広い方が受けられている検定です。
年に1回、
2回あったはずですね、はい、はい。
で、こうなぜこれを受けようと思われたんですか？
そうですね、やはり社会学部ですし、メディア社会専攻というのもあって、専攻にマッチしているかなというのも受験しようかなと思った一つのきっかけですし、もともとニュースに触れるのが好きというのもあって、じゃあ力試しに受けてみてもいいのかな。
力試し、はい、
というところ。
ニュースに触れるのが好き、
はい、
ニュースへの触れ方っていうのもいろいろあるかなと思うんですが、うん、はい、村上さんはどのような形でニュースに触れることが多いですか？
そうですね、私が、意識的にニュースを 見てたのは中学生の頃かなというふうに思っています。学校が終わってから
テレビのニュースですか？
はい、テレビつけて、こういうふうなニュースがあったんだなというふうに見てたのが最初だったかなというふうに思っています。なかなか新聞を読む時間だったりが、なかったり、あとは家族争奪戦になってしまうので、どうしても新聞は一紙しか取っていないので、父が読んでると私はどうしても読めないみたいな感じになってしまうので、テレビだと、誰でも見れる、たとえ父が新聞を読んでいても私は見ることができたので、そういった面ではありがたかったかなというふうに思っています。
そうですか。中学生でその、はい、ニュースを見るのが楽しみだった、好きだったっていうのは、はい、珍しいのではないかなと思うんですがすちなみにですね、はい、これ自慢でも何でもないんですが、
はい、
私小学生の頃こう、
はい、
郵便受けありますよね、
はい、
そこからこう夕刊、まあ、朝刊は、はい、多分学校行ってるから、
うん、
もっともっとそれより早い時間に配達されると思うんですけど、
そう
ですね、はい、夕刊が来る時間になったら夕刊の配達の方が、うん、その郵便受けに入れると半分入った時点で抜き取るというぐらいに楽しみにしていた。今考えるとそんな小学生いるかなっていう、なぜそれに興味を持ったのか分かんないんですけども、まあ多少似ていると、面もあるかもしれません。
そうですね、夕刊はね、はい、面白いですからね。
おお、いや最近ですね、はい、うちその新聞の話をしますと、はい、2紙取っているんですけど、朝刊と夕刊と両方取ってるんですが、はい、もう夕刊いらないかなとか時々思ったりするんですが、その夕刊の面白さって何ですか？
はい、そうですね、やはり朝刊だと、やはり私も小学生の頃ちょっと取るの好きだったり、習い事に行く前に取って行くみたいなことをしてたんですけれども、やはり
何で
し
ょう、変ですよ
いやそうだとは思っているんですけども、やはり、見た時に写真が大きく出されていたり、小さい人でも読んでみたいなと思うような文化の柔らかい記事が多かったりするので、そういったところでは夕刊は、読みやすくて面白いのかなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、
そういう目で見ると、うん、夕刊はトップの記事が、
うん、
そういう柔らかい
街
ネタである場合もあって、うん、それが普通の朝刊だとそんなことはありえない、
うん、そうですよ
ね、まあ、あんまりないですが、うん、そういう、街の話題的なことも、うん、夕刊だとこうトップ記事に来たりするというところが、はい、やっぱりおっしゃるように、うん、夕刊の良さがあるんでしょうかね。
はい、
そっか、なかなかあれですね、
はい、
テレビ、ラジオ、新聞、いろいろありますけれども、はい、メディア、
うん、
村上さんが一番こう日常で接するメディアって何ですか、はい、うん、今のところ。
そうですね、今はなかなかやっぱりネットメディアが一番最近多くなってしまったかなというふうには思いますね。
ネットメディアっていうと、はい、多分パソコンじゃなくて、うんうん、
スマートフォンですね。
スマホですよね、はい、
スマートフォン、特に SNS で流れてくるメディニュースだったりを触れるのが一番多いですね。
それって、
はい、
村上さんが中学生時代に新聞読んだり、
はい、
それからテレビのニュースを見たりという、うんうんうん、そんな村上さんが、
はい、
そのスマホのこう、ヤフーニュースとか、
そうですね、
そういうものを、
はい、
とこう違いあると思うんですが、ないですか？
はい、そうですね、やはり、流れてくる量、私が接する量としては減ってしまったかなというふうには思うんですけれども、やはり SNS なので、私と、近い考えの人とかとどうしてもつながる、この広がりがないので、やはり私が気になるニュースは大体他の方が、拡散してくれたりするので、触れるニュースの、私が興味を持つニュースが大体流れてくるという状況にありますね。
あ、そういうふうになってくる、はい、ということですか？
自然となってきますね。
はい、 その携帯の持ち主がこういうニュースに興味がありそうだということを、それが察知して そうですね、そういうニュースが来るようになるんですか。
なりますね。ちなみに、はい、私
それはいかん、は
い、いや本当に夕方のテレビのニュースだと芸能ニュースとかも絶対流れてくると思う、流れてくるんですけれど、そういったところが私の周りだとあんまり芸能にすごい強い関心を持っている方が少なかったりするので、やはりそういったニュースが全然流れてこなくなったりはしてます。
あ、そうですか、はい、そうするとその方の思考に合わせた、うんうん、情報であったり、ニュースであったりが、はい、送られてくるようだということですよね、
う
ん、
そうですね。
それってあまり良くないような気がするんですが、
すごく分断が起きるんじゃないだろうかな。
分断というか、はい、それはこうニュースを見ているのかなという、社会っていろいろこう広い、うん、それこそラジオで、
はい、
この社会っていろんな人がいるんだなっていうふうに感じたっていうところからすると、うん、
はい、
そのネットで自分の思考に合わせたニュースがこう流れてくるにあたっては、うん、はい、その社会全体を見ているのかなっていう気はするんですが、どうでしょうか。
いや、もう絶対見れてないとは思います、はい、思いますけれども、その SNS から脱するのも難しいですし、うん、SNS をやめてしまうと友達とのつながりが減ってしまうこともあるので。
そんなことで友達とつながりたいですか。
なんでしょう、
SNS で友達とつながるってどういうことを言うんですか。
例えば LINE とかでも、うん、SNS って言われたりしますし、うん、他のツールでもそれが、やり取りの、手段になっている。例えばその手紙を書くみたいな手段に一つなってしまっているので、例えばそのインスタグラムのアカウントを消してしまうと、インスタグラムでやり取りをしていた友人だったり知り合いと一切連絡が取れなくなってしまうというところで、そこから、アカウントを削除する、 SNS から、出してしまうと、人間関係が、構築、継続できなくなってしまうというふうな状況にあるのかな。
いや、 LINE やそのインスタは、はい、続けたらいいなと思うんですが、はい、そのニュースを、はい、そのスマホで見るっていうことが、うん、やっぱりその思考性を、うん、察知して、はい、そういうものが送られてくるというところで、
うんうんうん、
ニュースはじゃあ違う見方をしたらどうかなと、ちっちゃい頃のように新聞見たり、うんうん、テレビのニュース見たり、ね、たまにはラジオのニュース見たり、うん、っていうことはどうかなって
したいんですけど、したいんですけど、
はい、
この時間ってどうやって作ればいいのかなと。中学生の頃だったら本当にたくさん時間があったんですけど、
何言ってるんですか。
いや、卒業論文か。
あ、そうかそうか。これなかなかね、はい、意味のある卒論ですので、これを本当に乞うご期待というか、
はい、いや、早い。
卒論が完成したら、
はい、
ぜひこの番組に来ていただいて、
はい、
こんな風に仕上がったというふうに報告してください。
頑張ります。
さあ、時間がもうですね、はい、3分の2過ぎました。
なるほど、はい、全然本題が入ってないですね。
ここでブレイクミュージックです。さあ、休憩なしでいきましょう。
はい、
はい、どうでしょうか、この3回生4回生、
はい、
まあ、コロナ禍と言われる中で大学生活どうでした、
うん、そうですね、やはりオンライン授業になったりして、メリットデメリットどっちもあったかなというふうに。
お、メリットは、
メリットはやはり大講義、私は私立大学なので、
立命館大学ですね、
はい、1つの講義に400人ぐらい集まったりしてしまって、どうしても講義中うるさくなってしま
う
ことがあって、 なかなか集中できなかったりとかしたんですけれども、オンライン授業だとそういったそのガヤガヤしたものが一切ないので、自分が興味あるものにはすごく集中できたかなというふうには思います。
素晴らしい、はい
はい、
U をあげますって感じで。
ありがとうございます。
今評価の仕方ってどういう評価ですか、
はい、私のところでは A プラス A B C F みたいな感じです。
もちろん A がいいんですか。
A プラスが一番上ですね。
うん、
はい、
じゃあ A プラス。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そして、
はい、
まあ、4回生、
はい、
ね、来年もう卒業して就職するわけですが、
はい、
この就職活動、はい、結 構この1年はもう、何時、感染が広がったみたいな感じで大変だったんじゃないですか。
そうですね、やはり、周りコロナなので人と集まることができないので、周りの状況をなかなか理解できなくて、私が、就活を進められているのか遅れているのか一切わからなかったり、一人で戦ってしまっているんじゃないかという心の不安はありました。
そうですか、
はい、
こう困難だったことを、はい、まあ、これも逆に良かったなって思うことはあるかと思うんですが、
はい、交通費が浮く、それはもう本当にありがとうという感じで。
交通費大変ですよ、
はい、そうです、ね、本当に。
あと何時面接とかこう進めば進むほど行ったり来たりって。
そうなんです、
ね、
はい、
確かにもうこれからは、はい、そういう移動して進んでいくっていうのをやめた方がいいかもしれませんね。
そうです、最終面接だけでいいんじゃないかなというふうには。
それは皆さんがきっとそのように、はい、感じてる方、会社、
はい、
たくさんおられるんではないでしょうか。
はい、ぜひお願いします。まあ、
この改善できることは改善したらいいと思いますし、
はい、
またやっぱり直接会わないと、はい、そして村上さんのこの勢いあるトークを直に聞かないとあかんなとも思いますのでやっぱり両面でこのハイブリッドな就職活動がいいのではないかなというふうに思います、
はい、
さあ、
はい、
そして今回、
はい、
政治と若者という、ね、サブタイトル選ばせていただいたんですが、はい、それはなぜなんでしょうね。
なぜなんでしょうね。私が、はいはい、議員インターンなどに参加していたか。
議員インターン、
はい、
これどういうことですか。議員インターン、議員になりたいんですか将来。
いや、そういうことではなくて、やはりこれも社会経験の一つで、議員さんのもとに、夏かな、2ヶ月間
3回生の時、
はい、実際に事務所に行って議員さんの活動を、間近で見たり、それに同行させてもらうというふうなことが議員インターンです。
はい、あ、そうなんですか、はい、それは3回生の時に経験されて、
はい、はい、そうですね。
それどれぐらいの期間されたんでしょう。
夏休みなので8月から9月ですね。はい、
そのインターンをすることによってで、
はい、
こう何を感じ何を学べたんでしょう。
あ、すごく難しいところなんですけれども、やはり何でしょうね、私が政治についてもうちょっと関心持っていいのかなと思ったきっかけが、ジェンダーの勉強をしている時に、第2波フェミニズムのスローガンが個人的なことは政治的なことというものがありまして、個人的なことと政治的なこと結びつくんかと思って、じゃあ実際に行ってみてもいいのかなというふうに、で、参加しまして、ずっと実際に、議員さんが、地元の挨拶回りに行っておられる時に、あ、その時に、困っているお店の方からお話を聞いたりとかして、あ、これが個人的なことが政治的なこと、実際にこういうふうなところで困ってるって言っていいんだというふうに気づいて、そこから、自分の実生活と、政治って結びついてるんじゃないかなというふうな発見はありました。
おお、
はい、
それは良かったです。それはやっぱり一人一人の声っていうのが、はい、岸田新、はい、自民党総裁、
はい、
私は聞く耳を持っているっていうふうに、ね、はい、おっしゃいますよね、
はい、
やっぱり一人一人 の声を聞いて、それをそこから自分が考えて、
うん、
今日本にとって、また京都にとって何が必要なのかって考えて、
はい、
それを実践に移すっていうのが政治家の役割ですから、
はい、
やっぱり聞く耳っていうのは非常に大切ですよね、はい、
そうですよね、
はい、まあ、それをこう実感したというところですね、はい、そして、
はい、
今回10月に31日に、
はい、
投票があったこの衆議院選挙なんですが、はい、ここでもお手伝いされたそうですね、
はい、そうですね、はい、してました、
はい、どんな感じでした。
どんな感じでした。やはり、なかなか
大阪、はい、でされたんですか。
そうですね、はいはい、京都ではなかったんですけれども、はい、やはり若い人はなかなか関心持って くださらないんだなというふうに感じましたし、公職選挙法自体、このアピールの仕方自体がちょっと昔というか遅れているのかなというふうに思いました。
アメリカと、はい、日本って本当に選挙活動って全然違いますよね。日本の場合は本当にお茶出すのもなんとかとか、お菓子はどうとか、はい、おまんじゅうがどうとかとか、 なんかそのルールっていうのが誰のためのルールなのかっていうのがよくわからないことがたくさんあるなと、それは変えた方がいいんじゃないかなっていうこともたくさんありましたか。
そうですね、やはり選挙カーうるさいっていう声はたくさん
嫌ですよね。
学食とか食べてても聞いたんですけれども、やはり
あれは日本独特ですか。は
い、おそらく独特、個別訪問ができないからだと思うんですけれども、確かにうるさいんですけれども、じゃあそれ以外の方法でどうやってたくさんのところに回ったらいいかって言われれば、今の法律だと難しいんじゃないかなというふうに思ったりします。
それも法律のなせる技というか、
なのじゃないですかね。
法律に何か縛られていることがあるんでしょうかね、わかりませんが、はい、このやっぱり選挙カー、ああいう選挙スタイルっていうのは、はい、改善すべき問題点かなっていうふうに思いますけれども、はい、どうでしょうか。その、はい、今回選挙事務所で手伝いされて、
はいはい、
こんなことが分かったっていうこともあると思うんですが、
こんなことが分かった、
そう、
はい、
はい、
こんなことが分かった。
ちなみにあれですか、
何ですか、
その手伝いした、
はい、
方は、
はい、
当選されたんですか。
それはもう秘密ということ
で。あ、それは秘密、分かりました
分かったこと。
その、はい、インターンするんじゃなくて、はい、もう本当に選挙って一体何なんだっていう、誰のためのものかって言ったら、うん、その議員さんのため、議員さんは何のために政治しているかっていうのが、うん、こう選挙で当選するためとよく分かんないっていう、
そうですかね。議員さんのためというより自分たちのためかなというふうには思いますね。
いや、日本の政治家のこの、はい、こうお話しぶりを見ると、誰にのために政治をしてくれてるのかなというふうに思うことが多いということを言いたかったんですが、
ありますね。
もちろん政治っていうのは個人のため、はい、人のため、国民のためにあると思うんですけれども、はい、最初に政治家になった時はみんな志が高かったと思うんですけど、なんか国会で の話を聞いたりしてると、誰のために誰が何をしているのかなってよくわからないことがあるんですが、
そうですね、
はい、どうでしたか、こう何を感じたっていうか。
いや、難しいですね。やはり議員さんやっているとしがらみが出てきたりとか、やはり懇意にしてくださる、そこで支持してくださる方を裏切ってしまう、その方と別の考えを言ってしまうと、その方の票が離れてしまって自分が職を失う、で自分が職を失うと周りのスタッフさんも全員職を失ってしまうことになってしまうので、自分一人の問題ではなくて本当に一族郎党の問題になってしまうことが、この国民向いてないんじゃないかな、国民の方向いてないんじゃないかなって思われる原因なのかなというふうに。
おっしゃる通りですねはい、そして、はい、今回はその若者の投票率を、はい、こうなかなか上がらないという問題点があったんですが、
はい、
政党との相性診断とか投票ナビとか、
はい、
選挙割、学生実施委員会とか、
はい、
芸能人の方が YouTube で
ありましたね、はい、
あれはこれまでにない動きで、何か変化が起きるのかなって思った方もあると思うんですが、あまり起きなかったですね。
起きなかったですね。悲しいです。
そうですか。村上さんがその政治に一番期待することを最後に伺います。
は
い、
そうですね。みんながこれから先ここで暮らしていきたいな、未来があるな、希望があるなっていうふうに言えたらとてもいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます、はい、もうそんな世の中に大人はやっぱりしなければならない、みんな一緒にやりましょうって、
はいはい、私もこれからも頑張ります、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。